それではお座りのままで礼拝備えの賛美歌525番を歌います。 ただいまより聖霊降臨節第16主日の礼拝を始めます。私は飢え、アポロは水を注いだ。しかし、成長させてくださったのは神です。それでは、詩編の539番を歌います。お差し支えない方はご起立ください。なる神様、本日の礼拝を御前に捧げます。集いきたりました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によってお祈りします。アーメン。主の祈りを捧げましょう。主の祈りは主法の式次第の横に印刷されています。もしくは前方のスクリーンをご覧ください。それでは主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくば御名をあがめさせたまえ、
御国を来らせたまえ、御心の天になるごとく地にもならせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と世界とは限りなく何しろものなればなら
ない。アーメン。講読文第22番95編を講読いたします。講読文は教会備え付けの賛美歌の中ほど第一賛美歌の後ろにあります。それではご唱和ください。いざ我ら主に向かって歌い、
救いの岩に向かって喜ばしい声を上げ、
我ら感謝をもてその御前に行き、
主に向かい歌をもて喜ばしい声を上げ、
そは主は大いなる神なり、
諸々の神に勝る大いなる王なり、
地の深きところ皆その御手にあり、
山の
海は神のもの、その作りたもうところ、
乾ける地もまたその御手にて作りたまえり、
いざ我ら拝みひれ伏し、
我らを作れる主の御前にひざまずくべし、
彼は我らの神なり、
我らはその幕の中にその御手の羊
今日何時らがその御声を聞かんことを望む。
何時らアメリカにありし時のごとく。
のなるまさにありし日のごとく。
その心をかたくなにするなられ。
その時何時らの親たち我を試み。
我を試しまた我が技を見なり。
我その世のために憂いて40年を負。
我ゆえに彼らは心を誤られるため我が道を知らない人。
このゆえに我憤りて。
彼らは我が愛すみに入る上からずっと誓いなり。
賛美歌313番を歌います。お座りください。しばらく黙想の後、牧会祈祷を捧げます。 御在天の主なる神様、皆を賛美します。今朝も健康を与えられ、御堂に集い信仰を同じくする兄弟姉妹と共に礼拝を捧げることのできる幸せを心から感謝申し上げます。すぐる一週間の行いを顧み、信仰弱きしもべの数々の不信仰な行為や思いを御前に懺悔し、あなたの許しを乞い願います。9月に入り、一段としのぎやすく、しのぎやすい季節になりました。今朝から始まる一週間が、あなたに守られ導かれ、少しでも御胸にかなった日々となり得ますように、励ましと御導きとを切に願い上げます。伝道宣教の秋に入り、数多くの行事が予定されております。伝道委員会、 CS 教師会、そしてピーターパンの諸活動の上にあなたの祝福がありますように祈ります。また予定されております奈良県伝道会の交わりが聖会理に進行しますように、励ましと導きとを心からお願いを申し上げます。ご高齢の方々の健康が気がかりであります。どうぞその維持と健康の維持をぜひお導きくださいますようにお願いします。また病の方々のご回復を切に願い、あなたの御恵みを心からお願いを申し上げます。これらの感謝と願い等を我らが主イエスキリストの御名によって御前にお下げします。アーメン。それでは賛美歌の520番を歌います。お差し支えない方お立ちください。
私は
ますし、神によりて安し、
大空は巻き去られて、地は
座りください。聖書を朗読していただきます。聖書はマタイによる福音書18章の15節から20節までです。引き続きまして遠藤先生から地上でなされる神の御業と題して説教していただきます。
兄弟があなたに対して罪を犯したなら、行って二人だけのところで忠告しなさい。言うことを聞き入れたら兄弟を得たことになる。聞き入れなければ他に一人か二人一緒に連れて行きなさい。すべてのことが二人または三人の証人の口によって確定されるようになるためである。それでも聞き入れなければ教会に申し出なさい。教会の言うことも聞き入れないなら、その人を異邦人か徴税人と同様に見なしなさい。はっきり言っておく、あなた方が地上でつなぐことは天上でもつながれ、あなた方が地上で解くことは天上でも解かれる。またはっきり言っておくが、どんな願い事であれ、あなた方のうち二人が地上で心を一つにして求めるなら、私の天の父はそれを叶えてくださる。二人または三人が私の名によって集まるところには、私もその中にいるのである。
あなた方が地上でつなぐことは天上でもつながれ、あなた方が地上で解くことは天上でも解かれる。天と地、当時の人々は三層の、天と地、そして地底、天には神様、天使、また、ヨブ記を見るとサタン、悪魔も天に登ってくることができた、そのような考え方もありますけれども、私たちの届かない天上、そして私たちが生きるこの地上、そして人々が死んだ後潜るというか地底に、地の下にということで、三つの世界があるというふうに当時の人々は考えていました。そしてその中でも最も隔たっていたと考えられるのが天と地でありました。その大きく隔たっていると考えられた天と地を橋渡しするようなもの、事柄が聖書の中にはいくつか出てきます。皆さんはどうでしょうか。天と地をつなぐ、もしくは天と地の橋渡しというか、何らかの形で天と地をつなげるものがあるとすれば、皆さんは何を想像するでしょうか。いくつか聖書の中からそのヒントを伺って見てみたいと思います。天地創造の書かれた創世記の一章のところ、ここには二つの事柄が出てきます。一つは15節、 天の大空に光るものがあって地を照らせ、まあ、太陽が想定されていると思いますけれども、天の大空に光るものがあって、そして地を照らした。もともと天にあるものがその光によって地上に、まあ、その光と熱を与える。ですから天と地を、こうつなげる一つの、私たち人間にも分かる、事柄としては太陽の、まあ、光、後で少しお貸しますけれども、まあ、星も、もしかするとその、一つの可能性の中に入っているかもしれませんが、神様が天地を創造されたときに天に光るものがあって、そして地を照らす、その光によって、まあ、天と地は一つのつながりを持つ。同じ一章の二十節には、神は言われた、生き物が水の中に群がれ、鳥は地の上、天の大空の表を飛べ。鳥がその地の上にも飛ぶし、そして、まあ、空にも飛ぶ、まあ、天の大空まで飛ぶという考え方です。アンデスの山で人を葬るときには鳥巣というものがあるそうです。鳥がその、天まで魂を運んでくれるというところから来ているそうですけれども、私たちの、まあ、人間は飛べませんけれども、鳥がこう天まで、まあ、私たちの思いとか私たちの何らかの事柄をこう天にこう、まあ、なんていうかな、持っていってくれる、その運んでくれる、まあ、そういう、考え方が、この中には、含まれています。ですから、まあ、太陽の光、そして人間には届かないけれども空を自由に飛び回る、まあ、鳥、これが天と地をつなぐ、その橋渡しをする、そのふうに考えられたものであります。それからもう一つ、創世記の28章と、歴代史の、上のところ。すると彼は夢を見た。先端が天まで達する階段が地に向かって伸びており、しかも神の御使いたちがそれを登ったり降りたりしていた。シャガルの有名な絵がありますけれども、天の、まあ、はしご、天に、はしごがあって、もしくは階段があって、そしてそこを、まあ、天使、御使いたちは登ったり降りたりする。天使がその階段もしくははしごで、天井と地上を継いでくれる。歴代史の上は21章では、ダビデが目を凝らすと主の御使いが天と地の間に立ち、剣を抜いて手に持ち、エルサレムに向けているのが見えた。ダビデが見た、御使い、そこには天と地の間に立って、そして、まあ、剣をこう持っている、そういう、姿ですから、太陽や、星、鳥、そして、まあ、私たちには見えないけれどもいろんなところで出てくる天使、そういったものがこう私たちの、生きているこの地上と天上をこう橋渡しする、まあ、そのように聖書の中には描かれています。また使徒言行録にから始まる、その聖霊の働きの中では、聖霊というものが私たちの、まあ、天と地をこうつなぐ、そういう役割を成しています。今日読みましたマタイによる福音書の中には、もう一つ私たちの天と地を、まあ、つなぐ、その、太陽の光や鳥、天使、聖霊、それとはもう一つ違った事柄で、しかし私たちの天と地をこう橋渡しをしてくれる、あるもののことが、書かれています。19節から20節のところに、まあ、その一つの、事柄が書かれています。またはっきり言っておくが、どんな願い事であれ、あなた方のうち2人が地上で心を一つにして求めるなら、私の天の父はそれを叶えてくださる。二人が地上で心を一つにして求める、まあ、願い事、ここには祈り、人々が集まって、そしてその後には二人または三人が私の名によって集まるところには私もその中にいる。 天上におられる神様が天と地をその隔てを越えて私たちと共にいてくださる、その一つのマタイによる福音書が一つ挙げているのが祈りです。天と地の隔たりをつなぐものが祈り、しかもそれは今日の聖書の一つの、ポイントでもありますけれども、たった一人で祈る祈りなのか、それとも二人または三人が集まって祈るところなのか、それが一つ今日の問いかけ。天と地を結ぶものは祈りであるということ、そしてその祈りは一人でなされるものなのか、それとも二人以上でなされるものなのか。19節と20節を読むと、二人または三人、その祈りが神様と私たち地上をつなぐものであると書かれています。そしてその一つの具体的な例、例えとして15節から17節、今日の前半のところのお話がそのことでより明らかにされていきます。前半の15節から17節は、兄弟、一人の兄弟が、あなた聴衆一人のその、この例の中のもう一人の人に罪を犯した。この文章だけでは一体何の罪なのかということは想像するしかありません。しかしこの後の21節以降には、まず借金について、人がその借金をしていて、そして自分は返してもらったのにもっと小さな借金をしている他の人を許せなかったということで、借金を許さないという、お金を借りたということ、そしてその後には姦通の罪、男女の罪について書かれています。ですから想定するにお金を借りた、もしくは姦通、何らかの対人関係の、罪がここでは考えられています。そしてその中で具体的にその罪を犯した人とどういうふうに関係を修復すればいいのか、まずするべきことは、二人だけのところで忠告する。自分が傷をつけられた、もしくは自分があなたに期待していたのにあなたはその期待を裏切った、そういった事柄をはっきり1対1で対面でこう話をするということ、そしてそこでもし聞き入れられなければということで、他に1人か2人一緒に連れていくと。でその後書かれていますように、証人、すなわち当時の裁き、裁判、その時に一人だけの証人、証言ではそれは証拠にならない。二人以上の人が証言したのであれば、裁判の証拠になるという考え方がありました。ですから一人二人、そこで、裁判にかけることができるような形で、になるということ。でもここの意図は裁くためではなくて、その関係を修復するためであります。そしてその二人三人でどうしようもなくなった時には、17節にありますように、教会に申し出なさい。当時のユダヤではシナゴク、要は当時のコミュニティでありました。その当時の社会コミュニティの、場面に、その、1対1でなした事柄ですけれども、それが二人三人では解決しなければ、公の場に持っていくということ。そこで、なされることは、裁判ではなくて、忠告であります。すなわちそこには裁いてその人を、閉じ込めるとか、それからその社会から、出してしまう、社会からその人を追い出してしまう、その裁きのためではなくて、忠告ということですから、そうならないように、その人がコミュニティから離れそうになっているのであれば、その人をコミュニティにこう迎え入れるとか、つなぎ止めておく、離れないようにする、その事柄が、まず1対1、そして2人3人、そして 教会全体でその人がつながっておくようにというのがこのお話の意図です。しかしそれでも聞き入れないならばということで、少し差別的な言葉ではありますけれども、異邦人か徴税人と同様に見なしなさい、当時の、ユダヤ人たちが異邦人と徴税人をどのように見ていたか、自分たちとは違う、その、それこそまさに天と地ほどの差といいますけれども、そこにも大きな隔たりが、あったことがうかがい知れます。しかしこのお話の意図は、できればそうならないように、自分に罪を犯した者と一対一でまずその関係をなんとか修復するように、そして二人、教会、すべてのその三つのその一対一、三対一、そして教会とその人、ここにはすべてコミュニティがその人を必ず迎え入れることができるように、その人と和解できるように、修復ができるようにということがこのお話の中には、込められていると思うのです。そして、祈り、天の父に祈って、天と地の境目が、そこの隔たりが、に橋渡しがされる祈り、私たちがその社会全体、教会として祈るとき、天と地がつながれるように、そしてまた地上でも私たちがつながれるようにという祈り。もし私たちが天と地上がつながれる、しかし地上ではバラバラで構わない、そうなってしまうと、このお話の意図は、私たちには届かないわけです。天と地がつながれていることを願う私たちは、地上でもまたつなぐ、そのことを祈る。そして今日の話の一つの根底の中にあるのは、たとえ罪を犯して私たちが許せない、許しを考えることすらできない人を、しかしコミュニティに迎えることができるように。ですからこの後のお話は、罪を犯した人への許しが7回までですかというペトロの問いに対して、イエスは70倍しなさい、無限に許しなさい。また主の祈り、私たちが今日も祈りました主の祈りでは、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ。一人一人の人間関係が壊れる、罪を犯す、罪を犯す、その罪を受けた、しかしその罪の許し、関係の修復、それこそが御心が天になるごとく地にもなさせたまえ、その天上と地がつながれると同じように、私たちがコミュニティの中で人と人がつながること、これが主の祈り、また今日の福音書の中に書かれている私たちの祈り、祈りが天と地をつなぎ、そして私たちをもつなぐということであります。さてその間に書かれている、あなた方が地上でつなぐことは天上でもつながれ、あなた方が地上で解くことは天上でも解かれるという言葉、これは16章の中に、同じマタイの福音書の16章の19節に同じような言葉で書かれています。ペトロが自らの信仰を言い表すときに、まずこのような言葉があります。19節、私はあなたに天の国の鍵を授ける、あなたが地上でつなぐことは天上でもつながれる、あなたが地上で解くことは天上でも解かれる。今日の言葉とほとんど同じ、地上でつなぐことは天上でもつながれ、地上で解くことは天上でも解かれる、でその前に天の国の鍵を、授けるという言葉が16章の方には書かれています。イエスの一番弟子、特にマタイによる福音書が一つ意識しているのは、カトリック教会の元となったペトロ、ペトロをリーダーとするエルサレムの教会、そのペトロが 天国の鍵を、まあ、主によって授けられたという考え方、そしてその鍵によって天と地が、まあ、つながれる。元の言葉を読んでみると、つなぐという言葉、ここには、まあ、つなぐとか縛るとか、それから、イエスをこう天布で巻きつける、まあ、そういう巻きつけるという何かをこう巻いてしまうとか隠してしまう、そういう意味合いがあります。そして聖書の中のこの鍵ということで考えるとすれば、ドアを、まあ、閉ざすという意味もあるそうです。ですから、地上で鍵を閉ざしてしまうとすれば、天上でもその鍵は閉ざされる。そしてもう一つの解くという言葉、これは、解放する、解き放つ、そして、まあ、壊すという意味もあるそうです。これも、死の縄を解くとか、その罪を、解き放つという意味で使われますし、そして先ほどの鍵の事柄で意味を考えると、鍵を開ける、入ることを許すということだそうですけれども、その鍵を開ける、ですから地上で鍵を開けるとすれば、天上でもその鍵は開かれると読むことができます。当時の教会が最も、まあ、求めていたこと、地上では本当に厳しい迫害があり、自分たちが信じているイエスの名によって集まり、その信じている事柄を、表明しようとすれば捕まえられ迫害を受ける。その中で天上に自分たちの場所がある、まあ、そこにこう希望を置いた、そういう、歴史がありました。ですからそのペトロがその天上の鍵を持っているということ、それはとても当時の人たちにとっては大切なことでありました。しかし聖書をよく読むと、その天上の鍵、鍵を開けたり開く、そこには地上で鍵を開けるのであれば、天上でも鍵が開けられる。逆にもし地上で鍵を閉めてしまえば、天上でもその鍵は閉ざされている。私たちがこの地上でいかにしてその鍵を開けるのか、この地上でもし鍵が閉ざされているとすれば、どういうふうにすればその、まあ、ドアというかその鍵を開けることができるんだろうか、そしてもし鍵が開いたとすれば、私たちはその開けたドアを開いて誰をお迎えすればいいんだろうか、そのことがこの聖書の中、地上でつなぐことは天上でもつながれ、地上で解くことは天上でも解かれる、地上でもし鍵を閉めてしまったとすれば、天上の鍵も閉められたままである。しかしあなた方が地上で鍵を開けるのであれば、天上でもその鍵は開けられる。ヘンリー・ナウエンという人が、その文章の中で、このことに、まあ、少しヒントを与えてくれる、パントマイムの話を、描いています。パントマイムというのは言葉で話をせずにこう動作で表すものです。私ができれば一番いいんですけれども、できませんので、まあ、文章で我慢してください。パントマイムをする人が、まあ、ある部屋の中にいるという想定です。そしてその三方にはドアがありました。パントマイムの男は三つあるそのドア、例えば左、右、真正面、このドアをですね、一生懸命こう開けようとする、鍵を持って、その鍵をですね、三つのドアにこう差し込む、しかしどれもその鍵が合わないわけです。そしてもうイライラしてきたその男はこうドアのノブをこう掴んでですね、押したり引いたりするわけです。しかしそれでもドアは開かない。そして今度はそのドアのパネルをこう足で蹴り出します。 しかしその、ドアは頑丈であり、やはり壊れない。今度は全体重をかけてこう体当たりをすると、それでもそのドアはびくともしなかった。観客はその姿に笑い、三つのドアをなんとか開けようとするその男の必死さ加減と、そしてしかしどんなに押しても引いても鍵を開けようとしても何としてもそのドアが開かない。しかしナウエンは気づきました。聴衆であった彼はそのパントマイム自身が語ろうとしていた。実はその三つの壁の後ろには、まあ壁がない。まあパントマイムですからもともと壁はないんですけれども、しかし、もしその男がただ180度振り返って、自分の後ろにある現実を見ることさえできれば、難なくそこから出ることができた。一生懸命その鍵を持って、一生懸命三つの戸をですね、叩いて体当たりして開けようとするその姿、しかし180度その体を、まあ、回転する。実はそこにはすでに開かれたとでも言いましょうか、そこには鍵のかかったドアはなく、そこから出ようと思っていればそこから出られる、もしくはそこから入ろうとすればそこから入ることができる。しかしあまりにも目の前のドア、そして鍵にとらわれている私たちはそのことに気がつかない。そして私たちが神の国を求めるとき、実は三つのドアの中でいつまでも私たちはこのドアをなんとかこじ開けよう、なんとかこの壁から出ようとしてしまう。しかし神様が求めておられるのはただ向きを変えること、ただ悔い改めて神様が本当に求めているその方向に向きを変えること、鍵やドアに心をとらわれずに、むしろ開かれているそのところに心を向けること。神の国を求める祈りの中には、実は私たちがその神の国に入る、そのドアの中に入ることにあまりにも囚われてしまっている私たち、そして人生の中でうまくいかない出来事があったときに、約束されていたその鍵ではドアが開かなくなってしまったときにパニックになってしまう私たちに、もう一度180度私たちは方向を変える。そこに神様のドアはすでに開かれている。そのようなことがナウエの文書の中には書かれていました。ですから天国の鍵を私たちがもし閉ざしてしまう、もしくは開いていたはずの鍵で開かなくなった時に、もう一度なさなければならないのは180度悔い改めてその方向を変えるということ。そう言われてなるほどと思います。しかしなかなか私たち自身はどうしてもそのことを、すぐに理解することは、できません。私自身もこの文章を読んでなるほどなと思ったと同時に、でもやはりこの、祈り、天と地をつなぐもの、そして私たちが神様の方に心を向ける、そのことによって戸が開いていると思っても、じゃあその戸からですね、みんなを迎えることができるのか、もしくは私はその戸の中に入ることができるのか、そんなことを考えてしまいます。特に自分が落ち込んだり一人ぼっちになったと思った時には、ますますその天の戸が遠くなる、そんな気がいたします。夏休みをいただいた時に、そのことを少し反省させられる出来事がありました。いつもこの壇上で、まあ、神様はいつもいるとかそばにいるということを言っておきながら、しかし、 一人になっていろんなことを考えてみると、なかなかそれに気づかないことがありました。夏休み、平家の落ち人の里というところ、アメリカでの勉強のことが、うまくいかなかったこともあって、気分は少し、落ち人、平家の負けた、武士の、ちょっぴりですけれども、そんな気分で、初めて宿も取らずに、行っていました。で、目的はそこに、その平家の落ち人の里というのと、それから、釣りができるということでしたので、とても綺麗な川があって、アメゴが釣れると。で、夜寝て朝早くに起きて、釣りに行こうと思って、珍しく10時に寝ると、2時頃目が覚めてしまいました。そして、もう夢の中ではもうアメゴが釣れて家に持って帰るのをどうしようと困っている夢でしたけれども、起きてみると何もない状態でありました。しかし、窓から外を見て、ぼーっと眺めていました。そしてこんなに、夜の、空のを眺めることってあんまりなかったなと。本当に、こんな感じで星を見ること、見ようとすることはなかった、そんなことを思いながら、空を見ていました。雲に隠れていた、星が、しばらくするとどんどん、何かこうカーテンがですね、徐々にこう開かれていくかのような形で、空の星がどんどん私の方にこう迫ってくる。田舎の本当に空の綺麗なところでしたから、星がまるでカーテンを開いたら私のところまでこう手を伸ばしているような、そんな気分がしました。満天の星が一つ一つ見えていく。平家の落ち人の里で、神様のことをいつも伝えている自分は、しかし神様にどれだけ本当に頼っていたんだろうか、神様が本当にいてくださるんだろうか、そんなことを、思っていた私に、その満天の星は大事なことを教えてくれました。星はいつもあるというか、奈良でも星は見えます。しかし私たちの目が曇っているのか、そして自分の気持ちがその方向に向かないのか、一人ぼっち、星はたった一つ、自分にはたった一人しかいないと思っていた、その時に空一面をその星は埋め、そして奈良にいる時よりもはるかに近くにその星は迫ってくる。星がまさにそこから降ってくるような満天の星でありました。残念ながら翌日アメゴは一匹も釣れませんでしたけれども、しかし私にとってはその満天の星、普段いつも私たちの前にいてくださるその星、実は神様の働き、星がゼロ、いや星は一つ、そうではないこと、そして私たちが祈る、もしくは祈ってもらう、誰も祈ってくれない、星が一つも見えない、しかし実はそうではなかった、一人ぼっちになって、そして一人で久しぶりにその満天の星を眺めた時に、実は自分のことを祈っていてくれるたくさんの人、たくさんの星が私たちのすぐそばに、毎晩、そして昼は見えませんけれども、曇っている時は見えませんけれども、しかしその星一つ一つに私たちのための祈りがこもっている。そう思った時に、本当に今までの不信仰、そのことをとても反省させられ、そして神様がその鍵を開けてくださるとすれば、そこには星の数ほどのたくさんの人、そこにはたくさんの罪人がいる。そして私たちがその、私もそうですけれども、私も含めた罪人のために救いのドアを開いていてくださるとすれば、 その天上の星が示しているように、私たちの天のドアも必ず開いていてくださる。私たちが地上でつなぐことは天上でもつながれ、あなた方が地上で解くことは天上でも解かれる。地上で私たちが自らを顧み、そして自分は罪人でないからあの人たちは入れない、それは鍵を閉ざすことです。しかし自らの歩みを振り返り、そして自分もまた本来であれば入ることのできない、しかし神はその鍵を罪人の頭であったペトロに預けた。それはあなたと同じように神を裏切る者、神から離れようとする者、罪を犯してしまうその人々を、あなたがそうであったようにあなたがその鍵を開ける者、迎え入れる者になりなさい。地上でこの教会がその鍵を開ける役目、人々を迎え入れ、もちろん迎え入れた先に天使がいるわけではないかもしれません。しかし罪人が集い、しかしそこでなお神の許しと、そして私たちが許し合うことを祈る中に、神がその真ん中に住まってくださることを祈り願うのです。お祈りします。神様、私たちは日ごと天に祈りを捧げています。そして地上の様々な事柄を嘆き、自らの罪の多さ、また対人関係のうまくいかないことを反省し、そしてどうしてこの地が天井のようにならないのか嘆くものであります。しかしあなたは、あなたを裏切ったペトロ、その人に天井の鍵を預け、そして地上でその鍵を開けることを求められたと聖書は示しています。どうか私たちが自らのすべてを顧みて、あなたにその許しを乞い願うと同じように、また私たちが許すことのできないその人をも、あなたが天上に迎えてくださることをどうか祈り求めるものとなさしめてください。そして地上で解かれた、開かれたそのドアが、罪人が喜んで集い、そしてまた悔い改めをなして、あなたにすべての心を集中する場所となりますように。地上でなされることが天上でなされるとすれば、そこから私たちの天への道が始まっている。そして主が共におられることをどうか私たちが聖書から学び取ることができますように。この祈り、主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌355番を歌います。お差し支えない方はお立ちください。 お座りください。感謝の献金を捧げます。礼拝の恵みを感謝し、御言葉に対する応答の印としてお捧げください。
在天の父なる神様、今日もこうして御堂に一人一人を集められ、礼拝を持つことができましたことを心から感謝いたします。私たち日頃ともすれば祈ることを忘れ、日々を過ごしがちですけれども、 今日御言葉をいただいたように、日々祈りつつ、この週もあなたが守り導いてください。今捧げましたもの、本当にあなたから与えられたものですが、あなたの御用のためにお持ちください。この一言の感謝と祈り、シエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。
アーメン。
それでは牧会報告をさせていきます。お手元の週報をご覧ください。本日の集会の欄でありますけれども、コーヒーアワーがあります。その後並行しまして、伝道委員会と CS の教師会が地下室で1時までと1時からということで予定されておりますので覚えてください。今週の集会ですけれども、聖書講座、ハンドベル練習、晩祷会、それぞれ水曜日の午前午後夕刻というふうに予定されておりますので、覚えてご出席の方はよろしくお願いいたします。次のページの上に回りまして、ひまわりグループ母の会が木曜日に予定されております。ピーターパンのお昼ご飯は18日金曜日、街道清掃が19日の土曜日ですけれども、そこに名前を記載しておりますのでよろしくお願いいたします。遠藤牧師の予定ですけれども、17日木曜日の午後が面会日にしておりますので、せいぜいご活用くださいますようにお願いします。次週の手術ですけれども、9月20日聖霊降臨祭第17手術でありますけれども、手術礼拝は希望の種をまく人にということで遠藤牧師のお説教はございます。と同時に、その当日は敬老祝福式が取り行われますので、覚えてご出席をお願いいたします。礼拝後の集会ですけれども、そこに書いてありますように、大国聖書年ワークキャンプの報告会、壮年会の礼会、伝道委員会、大国ワークキャンプのリユニオンというふうに予定されておりますので、覚えてご関係の方はどうぞよろしくお願いいたします。その下の京阪神地区対抗ソフトボール大会は、そこに書いてある通りありますけれども、詳細について関心のある方は遠藤牧師に遠慮なくコンタクトいただきたいというふうに思います。それからちょっと下りまして、奈良県伝道会信徒大会というのが予定されております。9月27日の西大和教会、これは王子にありますけれども、奈良県で行います伝道会でございますので、興味のある方、あるいは一回行ってみようという方は、ぜひご出席賜りますようによろしくお願いいたします。以上でありますけれども、次のページ最後ご覧ください。お知らせご案内の左側の下の方ですけれども、入門講座のご案内ということで、そこに書いてありますように、入門講座を先生の方でご協力いただいておりますので、ご関心のある方はぜひ遠慮なくご相談いただきたいというふうに思います。最後にはなりますけれども、三好恵子さんの方からちょっと伝道会の件について皆さんに報告事項がありますので、ちょっとお時間をいただきたいと思います。
伝道委員会からですけれども、本日皆さんの集報ボックスの方に2009年度地区集会のご案内という紙を入れさせていただきました。奈良中心部地区の方につきましては、6月にも今年の地区集会が恵みのうちに行われましたので、そちらの方には入っておりませんのでご了承ください。あとの9つの地区の方々に関しましては、11月22日の日曜日か11月29日の日曜日、どちらかいずれかの日でそれぞれ地区集会を行っていただくことになっております。前にアピールさせていただいたんですけれども、その後会場提供とかお世話役をしてくださるという方はまだどちらもいらっしゃらないので、こちらの方をよく読んで、10月4日までに会場とお世話役の方は決めさせていただいて、準備を進めていきたいなと思っていますので、よろしくお願いします。で、地区集会というのは同じ地域に住む教会の方々と知り合って、またその地区の方々の新しい方を迎え入れて、互いに祈り合って支え合えるような関係が整えられることを目指しているんですけれども、たった1回の地区集会でなかなかそういうことはできませんので、日々のこの主日礼拝の中での関わりだとか、継続して地区集会を行っていくということが大切だと思っていますので、まず今年は互いに知り合う 近くに住んでいただく住んでおられる方を互いに知り合うということを目的に行いたいなというふうに思ってますので、ぜひ積極的にご参加いただきたいと思います。で、会場提供とお世話役それぞれ引き受けてみようかなと思われる方は遠藤牧師か私の方までご一報ください。お願いします。
それでは恒例のグリーティングをよろしくお願いします。前後左右の方とぜひご挨拶いただきたいと思います。それでは唱詠の541番を歌います。助からない方はお立ちください。
主知御子御霊の
主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき御交わりが、子に集いました会衆一人一人の上に、豊かに限りなくあらんことを。アーメン。
Thank you.